皆さんこんにちは。つっちのどこでもライブ第4回目、ホストは私つっちこと筒井由紀子がお届けします。このポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今回4回目ということなんですけれども、今までの3回目とは趣向を変えて初めてのゲストをお招きしました。なので今日は若干時間がね、思った以上に伸びてしまうんですが、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。そのゲストというのは、私がカナダの音楽カレッジに通っていた時に一つ下の学年にいた日本人の女の子、今は関東で働いてるんですけれども、その子をお招きしまして、いろんなカナダのこととかね、あの文化の違いとか、なんかびっくりしたこと、面白かったこと、そんなことをスカイプを通じてお互いのトーク形式でお届けしたいと思います。ちょっとスカイプの通信上お聞き苦しい点があるかもしれないですけども、すいません、ご了承ください。それでは今日は普段いつも行っているライブですとかボイスレッスンですとか、そんなことをする暇がないぐらい長いトークになりそうですが、最後までお楽しみください。じゃあ今日は私とカナダでなんとカレッジ同じ音楽家だった日本人のトモコをゲストとしてスカイプで呼んでます、
はい、ありがとうございます。ちょっと自分で拍手しちゃいましたけど、
ね、これスカイプだから結構音声が、
トモコです、
うん、聞こえてる？これなんか結構音声がねすごい、あの大変なことになっていがちなんだけども、まずインタビュー、今東京、関東ね、今関東にお住まいのトモコを呼んでます。うん、じゃあ早速なんだけど、なんかそのトモコがあの実際に海外に、まあ、カナダにね、
うん、
行って私と出会うまでのその道のりとか、その自己紹介も兼ねてなんかよろしくお願いします。
うん、うん、はい、そうですね、まず私が留学したのは2005年1月7日、今でも忘れられない。もうバンクーバーで、寒いけど雪めったに降らないって言われてたのに、うん、その日はもう空港着いたら雪がすごい降ってて
1日目から騙されたみたいな
そうそうそう、いや雪は降らないよって言われてたのにものすごい降ってたんですねその日うん、そうそうそう、なんかすごい驚いた記憶が今でも鮮明に残ってて、うんうん、まあ、そこからそうだね、留学、まあ、カナダ、とにかく英語をしゃべりたい、しゃべれるようになりたいっていうところで、あっちに行って、でしばらくはバンクーバーの語学学校で、うんうん、英語を学んでたんね。
そう、前回ちょうどね、語学学校には行くなとかって散々言っときながら、実際行った人ここにいるじゃんみたいな実際どうだった？ともこ、その行った語学学校、バンクーバーで行ったとこ、
いや、まあ、悪かったとは言わないんだけど、うんうん、ただやっぱりアジア人がとにかく多いっていうのは常に思ってて、うん、そうそうそう、でそのまあ、そこでアジア人としばらくこう喋ってるだけじゃやっぱりこう上達が それ以上上がらないなっていうのを感じてきてから、うん、田舎の方にちょっと逃げたんだよね。でそこで、まあでもそこも、まあ、結局語学学校に行くしか、まあ、なかった。そこでなんか大学行くとかいう選択肢は自分の中にはなくて、また語学学校には行ったんだけど、
トモコは
ただ
ワーホリじゃないよね、
うん、そうそうそう、スチューデントビザで行っただね、そうそうそう、でなんかそこの語学学校も確かに結局アジア人しかいなかったんだけど、
バンクーバーアイランドとかあの辺ってもう結構アジア人多いよね、うん、西海岸なだけに
多い多い、うん、うんうん、全然だから逆にその他の多国籍な人たちともあんまりやっぱりそこでも会えなかったんだけど、うん、でもそこに行ってそのホームステイ先とのそのまあ家族との関係とか、あとコミュニティがちっちゃいから行く場所が限られる、あるいい意味で限られてて、そこで現地の人とすごいミングルできたんだよね。
ミングル？
そうそう、ミングル、そのなんていう関わることができた、こう交わることができたんだよね。
なるほど。
で私そこで何したかって言ったら、うん、私キリスト教ではないけれども、う毎週ほぼ毎週キリスト教の、うん、なんていうの教会のあれなんていうんだっけ、
チャーチ
教会のミサ
えミサ
ミサじゃん、なんかそういうのやるじゃん、週1回何かこう、
あれなんだっけ、私教会忘れした、
ちょっと忘れしたけど、そういう集まり
日曜日の、うん、朝のなんかお祈りの、
うん、そうそうそうそう、会に参加して一人でね、うん、でそこに行くともう本当現地の人しかいないわけですよ、
うんうんうん、
でなんかもうその集会が終わった後にポットラックパーティーみたいのでケーキとかがこう用意してあって、そこでまあでもほとんどあんまりおじいちゃんおばあちゃんとかしかいないんだけど、
うんうん、
そのおじいちゃんおばあちゃんの中に入って、うん、もうすごい話しかけてきて積極的に、
しかもさおじいちゃんおばあちゃんってさちゃんと聞いてくれるしゆっくり喋るからね、
そうなの よ、 いいよ、ね、ほんとね、そうこれは本当にね絶好のね英語をこう上達させる場だなとその時自分でも思って、
あ、ね、あの前回のこの学校語学学校、例えばその英語を勉強したいんだったらもうおじいちゃんおばあちゃんのとこに行けってまとまったねこれ現地の
現地のおじいちゃん、いやでもねそれは本当過言ではない
うん、
そのなんか時間はやっぱり持ってるしゆっくり話してくれる、
お金も持ってるだろうし、ね、
そうそうお金まではさあれだけど、だけどでもやっぱそこから、うん、家に招いてくれたりとかしたわけですよ、
うんうん、
やっぱり、
あそれこそさっきのポットラックパーティー
って、そういう
馴染みない人ももしかしているかもしれないけど、うん、ポットラックパーティーって要は自分たちのなんか好きなものを持ち寄ってみんなでなんか食べるってことだね、みんなで
食べるって
それぞれ持ち寄って集まるパーティーみたいなね、
そうそうそうそうそうそう、そういうのあっち結構盛んだから、うん、知らない人のうちでもなんか、まあ、ちょっとなんていうの、知人の知人とかでもその声がかかったら、まあ、一品持ってってそこの中で喋るとかっていうのは結構よく頻繁に行われたことだったから、
なんかおじいちゃんおばあちゃんに関わらず若い人とかでもよくあったよね、
そうそう、うん、よくやったし、あともそのホームステイのお母さんとかやっぱりなんか街カナダだよね、やっぱりこう平日でも、うん、仕事終わって5時ぐらいで太陽さんさんに輝いてて、うん、たださなんか近所の友達とか呼んですぐバーベキューとかやっちゃうわけですよ、うんうん、だからその友達とかと一緒に混じって喋ってることがすごい多くて、うん、機会が、
そう
だ、そうだ、それ全然バンクーバーと違ったよね、
うーん、
そう、語学学校行くにも田舎の語学学校行くのはいいと思うよ、うん、私
そうだね、
そうそう、
田舎おすすめだね、
おすすめ、あの限られるからところがみんな、
うんうんうんうん、
時間もあるしね、
なんか語学を勉強するならある意味ね逃げの少ない場所の方がいいよね、
うん、そう、まあ、バンクーバーそうだね、バンクーバーも悪くはないんだけど、すごく自分を、うんうん、自分で自分をコントロールしないと、
うん、
なかなか難しいんじゃないかなっていうのを感じたけどね、
うん、
そう、なんかで、うんうん、でそこの語学学校終わってからバンクーバーに私戻ったんだよね、また、うんうん、で戻ってからは現地の学校、現地の人が行く学校に行ったのね、
それが、
DJ、それがそうそうよくみんなにえって言われるんだけどそのこのラジオ DJ になるための、うんうん、現地の人がラジオ DJ になるためのスクールに10ヶ月通ったんですよ。
結構長いよね、その語学学校から終わってからのその実際そのめっちゃ話す DJ の普通のまあ一般的な学校、うん、語学じゃない現地の人たちが通うような、でしかもラジオ DJ の学校とかどうだったっけ、
いや
どうだったの
もうねでもね入学試験は実は結構適当で、
あそうなんだあでもあ結構そういうとこあるかもね、
いや本当適当だったよ、まあ、なんていうの、語学生留学生は入れたらお金になるからさ、
うん、そうそうそう、結局そこだよね、
そうそうそういう、まあそういうふうにそうそう私は踏んでるんだけどね、実際だったか知らないけど、
いやでもそれはね絶対ね学校もビジネスだから本当あるよ、だって留学生料金って今3倍ぐらいするでしょ、
いやするする3倍4倍とかするよね。4
倍まで行く？
行かないかな。いやでも4倍くらい行ってなかった。
私行った時は
分かんない、ちょっと
観光確か3倍ぐらいだったはず。
ああ、うん、でもそうかも。とにかくまあそう高くて、でもだから英語の試験があったんだけど入学するときに、うん、それもなんか多分ね点数ちょっと足りてなかったんだよね微妙に、
うんうんうん、
だけどなんかその係の人が、あ、こっちだったんじゃないのみたいな感じでなんか今でも覚えてるけど
あなたもしかここ丸しようとしてこっちにしたでしょみたいな、そうそ
うしたでしょみたいなっていうなんかよくわかんないやり取りがあって
多分、ね、で私も、ね、あのどこでもそう
流れるがまま確実イエスイエス
確実にそう、私もそうだったから、あなたちょっと点数足りないけどでも多分大丈夫だからいいわよ OK みたいな入学決定みたいな、むしろなんかさむしろトーフルとかちゃんと点数とか出してくる人の方がむしろ振り落とされるよね。そうそう、だってもう目に見えて点数足りないから、あのでも学校に直接受けに行くとさ、
うんうんうん、
決断を下す人が目の前にいて採点してるからさ
そうそうそうそう、
いやもうあなたもしこれ答えようとしたよねみたいな、うん、あるあるある、
すごいこぎつけのよ、すごいね誘導されて、
うん、
でも私もなんかそう、え、あ、うん、多分そうみたいな感じで答えたら、うん、OK みたいなパスとか感じで、
もしかして
あれあったあったっていう
カナダあるあるだよねそれ、もしかして
カナダあるあるかもしれない、
うん、
そうそう、
それで入って そこからが
で、いやそこからがもうものすごい大変だった、うん、ものすごい本当に、でも
それもよくあるだね、
まあ何が大変、そう、まあ何が大変だ、まあさ、日本と違うところってあっちってやっぱりこう入るのは簡単だけど、
うんうん、
入ってからが大変なんだよ学校が、
う
ん、
そこの学校に入ったのはどういう心境で入ったの、う
ん、心境はなんかねもうなんだ本当いろいろね調べたのね、語学なんていうのかな、どういう学校に行こうかなって、
その時は何、語学学校じゃなくて本当に専門の学校に行こうって考えて何かに行こうかみたいな、
うん、そう、あのもう語学学校は2つやったから、うんうん、行くなら何か、まあ、資格が取れるとことか、
うんうん、
その現地の人が行くところに行きたいと思ったね、
そうだね、
そうで、え、英語で英語を学ぶんじゃなくて英語で何かを学びたいと思ったのね、
うんうん、
だけどそのじゃあ私 何やりたいんだろうと思った時に、実はなんだろうな、あんまりその英語を習得したいってこと以外そんなに興味が他になかったの でも自分がもっとなんかこうネイティブ並みに喋れるようになりたいっていう思いだけは変わらなかったのね、
うんうんうん、
でなんかたまたまじゃあ私が何が好きかなと思った時に、まあ、音楽とか好きだなって昔からもちろんなんかずっと好きで、でラジオ聞くのとかもすごい好きで、まあ、話すこととかも好きだったから、なんかたまたま紹介された学校の中にそのラジオ DJ 育成講座みたいなのがあるっていうのがあったわけよ、
うん、
でなんかそのラジオ DJ って言ったらもう絶対話さなきゃいけない場になこう立たされるな話せないとか言う、うん、
間違いない
話せないとか言ってられないじゃんと思って
面白いよねごめんなさいみたいな
ここじゃないって思ったの、
ごめんなさいちょっと今日英語喋れませんみたい
な、そうそんなのないじゃんだからそうでなんか、あ、なんかちょっとラジオ好きだし、まあ、音楽も流せるし、うん、音楽が好きな人が集まってくるし、
うんうん、
でなんか10ヶ月っていう、まあ、その短い期間なのもなんか良かったんだよね、2年3年とかじゃなくて、
うんうん、
だからあここだったらネイティブしかいないし、うん、なんかこうもうとにかく喋らされるっていう状況に自分を置けるから、うん、いいんじゃないかなと思って入った、
で入ったら
したらまあもう本当そうだったねもう毎日泣いたよねでラジオ最初の方のラジオの自分のホストの番組なんてもうひどいよ、ひどいもんだったよ、もうだって会話できないんだもんコーホストがなんかなんていうのか、自分が言ったことに関して私が無反応だったり、こう冗談をこう言ってんのに全然それが伝わってなくて無言だったりとか、なんかもうものすごいなんていうの なんか悪い空気がこう常に常に流れてるような番組を繰り返してきたのね。
トモコが結局その10ヶ月でも最後の方は大体だんだんすごい慣れてきてって感じ。
いやもうそうね、慣れてき、うん、もう出だしよりは全然マシってはなったけど、うん、まあ、完璧に自分のように喋れるようになったかつ、それはまあ慣れなかったけどね、最後の最後まで。だけど私の英語力は間違いなくそこで一番伸びたね。
あ、そう、あのね、私も結局ほらネルソンにいた時にラジオ番組持ってたでしょ、
うんうん、
やっぱ一人でいきなりラジオ番組じゃあこれ曲選んでとかさ、でその時はもう全部、うん、あのミキサーとかも自分でミキシングとかって完全に一人だったのよ。
はいはいはいはい。
だからもうやっぱラジオ番組は、まあ、なんか独特のなんだろうね、緊張感と、あとこう、
あるよね、
目の前にいないけど確実にいるっていう。
そうね、でもなんか本当なんだろうな、タスク、与えられるプロジェクトのタスクもすごい大変で、うん、その1ヶ月1ヶ月必ずその番組を作る他に、うん、プロジェクトをやらなきゃいけないのね、うん、でそれ与えられた課題が例えばラジオ DJ に自分でアポ取って、アポ取ってラジオ番組、実際にあるラジオ番組のところにアポ取ってインタビューしてこいとか、うん、そう、あと本当あと自分でニュースを、ニュースのネタを拾ってこいって、でインタビューしてこいとか、もう本当に日本では味わったことない度胸を毎回なんかこう試されて、
しかも英語ででしょ、で
英語で全部英語、
相手がガーってなんかどんな早口の人が答えるかもわからないよね。
そうそうそう、
こっちが結局インタビュアーとか、まあ、ホストとして誰かにインタビューしたとして、うん、まあ、ネイティブの人にインタビューするわけじゃない、現地の人に、
うんうんうん、
まあ、こっちは日本語、日本語とか、まあ、こっちはノンネイティブスピーカーとしてつたない英語で聞いてんで、帰ってきた時の英語がさ聞き取れない時って絶対あるのよ。
あるあるあるある。
それ
ある
よね。トモコ的にはどうしてなのそれってインタビューしてる人としてあなたの言ってることが分かりません的な状況になった時ってどう切り抜けた。
まあでもあなたの言ってることが分かる、まあ、でもそれはなんだろう、 今も変わらないんだけど、分かっている内容の中で、うん、そのこういう風なことを言ってますよねっていう返しをするしかないよね。
そうだ、まあ、そうだよね、
本当に分からない時はね、
うん、私もよくやった、なんかこうインタビューで自分がまあ番組作ってる立場として、もう実際にそのラジオ局の時に番組作るにネタを材料を集めに行って、うん、ネルソンの街でこうやった時にやっぱ言ってることなんかさ、やっぱこれ、あ、自分がテレビに出る、テレビじゃない、ラジオに出れるんだと思うとさ、やっぱインタビュー答える人もすごい一生懸命喋ってくるわけじゃんね。
そうだね、そうそうそうそうそう。
一生懸命そこまで喋られても私聞き取れます
か、ね、分かんない
で返すこと言ったら、あ、そうなんですね、なんかもう幼稚園児が大人にインタビューしてるような状況だったね。
そうだそうだ、
すごい Wonderful あとか言って返す言葉がさ、
いやでもね、あのね、そのリアクションはすごいね大事なんです。それは思う。
そうだね、一つ一つのリアクションを確実にインタビュアー見たく、なんか、うん、おーとか、わー、see, I see, I see. その辺大事だよね。
その辺ものすごい大事だよね。全然分かってなくてもその場はなんかこう、あとなんだろう、英語ってすごいやっぱリズムじゃない、まあ、うんうん、英語と会話ってリズムだから、うん、リズムを解き刺すのが一番こうなんだろう、相手にとってもこうちょっと気持ち悪いっていうか。
でもそれはね、トモコと話をしてるとね、とてもよく感じる。なんかトモコがその海外、うん、ネルソンって私と知り合ったところで、カナディアンと喋ってる時も、うん、やっぱテンポが良かったよね。返しがしっかり、なんか、あ、こいつ絶対今分かってないでしょっていうような時のなんか、うーん、うーん、ってなんかすごいにこやかにうなずいたままちょっと微妙に去っていくとかさ、なんかこうでもちゃんとなんだろう、返しはしててリズムには乗ってるだけども、
な
んだろう、
いや分かってない、
分かってないっていうのはかなりあったよね。
いや、あったと思うよ、間違いなく、
自分間違いなくあったし、まあ、大概そうだよね、だついていけないもん、うん、もうその全ての会話なんて
本当5割も分かってない時もあったかもしれないね。
でもこいつ分かってねえなっていうのは向こうも絶対感じてるとは思うんだけど、でもそれは大人のなんかね、こう
そうそうそう、
沈黙として流すとこっていうかね。
そうそうそうそう、なんか本当にそこで分かってないと、うん、なんていうの、自分がやることが次にやることが分からないとか、うん、そういうことになった時にはもちろんちゃんと聞いたり、ね、ちゃんと聞いたりするけど、でも全部の会話
をいいっていうとこはね、
そうそうそうそうっていう会話はそこまでさ、なんか全部一個一個拾わないとってことはないから、うんうん、それよりはなんか相手に気持ちよく喋らせるっていうことをなんか私重視してたかも、
そうだね、
途中から
。そこだね、
うん、そう、それね、すごい大事だと思う。英語をなんか習得する上で、うん、相手に気持ちよく喋らせるっていうのはすごい大事だ。あ、なんかそれね、あ、今なんか思い出したけど、そのラジオ局、ラジオの学校に行ってた時に、うんうん、やっぱ初めて現地の人と友達を作れるきっかけになるわけですよ。周り現地の人しかいないから、カナダ人しかいないから、うん、まあ強烈なキャラクター持ってる人いっぱいいて、うん、そう、ものすごいキャラクター持ってる人いて、
日本でまだかつて見たことがないような人とかいるよね。
いやいや、ないない、そうそうそうそう、やっぱいて、うんうん、でけど、じゃあそういう人たち、でも面白いキャラクター持ってる人の方がなんていうのかな、なんか話をすごいしてくれんだよね、自分のことを、
うんうん
うん、だからなんか私その人なんかすごい、じゃあ本当に友達としてこの人なりたいかって言ったら違ってたかもしれないけどね、違ってたかもしれないけど、でも会話をするっていう意味では、うん、この人すごい喋ってくれるから、うんうん、いやちょっとちょっと仲良くなりたいなと思って、
リスニングの材料見つけたみたいな、
そう、そうそう、いや、来たと思って、まあ、その彼女のよくわからない話をすごい永遠とこうなんか話してくるんだけど、
ある程度味も打たな
きゃいけないしみたいな、そうそう、でもそこでその、ね、やっぱ質問をする癖をつけたんですよ、
うんうんうん、
相手がこうどうしたい、もっと長く喋ってくれるかなっていう、うん、この質問のフレーズをすごいいっぱい
大事だね、
そうそうそうそう、大事でしょ、
うん、
それで、ね、すごい私良かったと思うんだよね。でそこでヒアリングがリスニング力がすごい上がったし、
すごい大事、あのね、
そう、
能動的に聞くことってすごい大事だと思う。
そうなんだよ、だからね、そう、相手に話させるっていうのは実は自分のスキルの一個でもあって、
うん、
そう、それがやっぱこう留学生はできた方が、うん、絶対語学は伸びると思うよね。だから全然そういう人を探すっていうのは大事だと思うね。
さすが。でさらにその、まあ、いろんな濃い人がいるって今話だったんだけど、うん、でまたさらにもっと濃い連中がいるところに来たわけだよね、
うん、そう、そこがその、まあ
まあ、
あなたとの出会いですよね。
まあ、ネルソンっていう街のとある音楽、まあ、パレッジだったんだけれども
そ
れはそれはもうあの特殊な方々がたくさんいるようない
ましたね、本当に見事に。
トモコがそこに来るきっかけっていうのも、うん、まあ、ラジオの DJ の学校終わって、
うんうんうん、
でまだ足りなかったと。
いや、なんか実はそのラジオ DJ の学校に行く前に、うん、そのパウエル・リッパーっていうところの語学学校にいた時に、
うんうん、
その学校の話を聞いてたんですよ。
うん、
で、なんか、まあ、トモコ何が音楽好きそうだけど、もし今後留学続けるなら、ネルソンにある音楽学校カナダで結構有名だから行ってみたらいいんじゃないっていうのをすごい勧められてたね。
それで、体験っていうか学校見学に来た時に私と会ったってことだよね。
そうそうそう、でその時はラジオ DJ の学校にまだ入る前だったの。
あ、そっかそっか。
だからラジオ DJ の学校に行くか、そこの音楽の学校に行くか、すごい迷ってた、本当死ぬほど迷ったのその時私、う
ん、で私になんか相談してたよね。
そうそうそうそう、結構メールで何回もやり取りさせてもらってそうそうそう、でで
なんか私のメールの、いや別になんか あんまたなんかなんかすごい別にそんなにいいことないよとかなんかあの時って私も結構ね大変で結構気持ちが病んでた時期で、
あ
ーそうだ、そのメールにもあんまりいいこと書かなかったんだよね。いや大変だよとか別に
確かになんかそんなに来ないよ来ないよいい学校だよっていう感じではなかったね。
間違いなく言わなかったね。
うんうん、言ってなかったかもしれない、
うん、
そうそうそう、
結構あの時も私もなかなかいっぱいいっぱいだったんだよね。なんか、
うん、
あの周りにもうネイティブの人たちに囲まれて授業を受けるっていうのが人生の中で初めてだったから、英語圏じゃない人が私しかいなかったから、
うん、
結構ストレス溜まってる時で大丈夫かなって思ってる時にトモコも来て、
うん、
だからあんまりそのなんだろう心に余裕を持った接し方はしなかったと思う。
はいはい、まあ、そんな印象はあったよね、うん、そうあったけど、でもまあ なんとなくそういう空気もわかるし、
うんうん、
そうだね。でそこ行って、であなんか行きたいな、やっぱりここの音楽学校行きたいなと思ったんだけど、うん、あのもう9月から始めるには日がなさすぎるって言われて、ね、うん、そうそうそう、で泣く泣く諦めて DJ の方に先に行ったから。
あ、そっか、
そうなの、そうなの。だからね、そこで、でもそこで先に DJ の方に行ってたのは逆にすごく良かったんだけど、
うん、間違いなく良かったと思う。
良かったんだよね、あそこ。
あの、そうそうそう、音楽学校が初めてっていうのは結構つらい、つらい。
そうだね、うん、そうそうそう、だからまあ
どっちも辛いかもしれない
まあでも本当になんか共通して言えることは、やっぱり語学学校から出た瞬間に一回すごく厳しいこう
現実になるよね。
そうそう、時期にみんながぶつかるんだよね、
うんうん
うん、そこでやっぱ歯くしばって頑張ったら、うん、あの気づいた、そこを卒業する頃には気づいたらものすごくこう語学が語学力アップしてるっていうのが、まあ、大抵みんなが通る道だとは思う。そうそうそう、
やっぱりね、最初になんかそのなんだろう、本当にそこに放り出された1年目ってもうなんか本当毎日泣くぐらいな感じだよね
いやそうだね、なんか泣いたこともやっぱ多かったし、そうだよね、なんかまあでもなんかでもだけどやっぱその常に英語圏にいるっていうことでの楽しさっていうのは、
うんうん、
なんかずっと思ってたしね、
うん、あるね、
それは、うんうん、充実するよね、よかったけどね、やっぱり。いや充実してたよね、だからそれだけ辛くてもやっぱり、まあ、私の場合2年半ぐらいいたけど、
うん、
帰りたいとは思わなかったもんね、
うん、私も思わなかった、
うん、
むしろどうしたらもっと長くカナダにいれるかなとか思ってた。
あ、うんうん、そうだね、
うん、何なんだろうね、なんかやっぱあれだけすごい辛いけど、でもやっぱりなんかずっとずっと英語が好きでカナダとかに来たくて海外に住みたくてって思ったから、やっぱ帰ろうとは思わなかったね。
ね、そう、そうなのよ。なんかね、やっぱり文化のこの違いも楽しかったし、
トモコは本当にやっぱりそのラジオ DJ の学校に行ったからっていうのは多分すごい大きいと思うけど、やっぱ音楽科にいてもやっぱり本当周りとのコミュニケーションがすごいよく取れてたなと思う、見てても。
ああ、また違ってこと、うん、ああ、そっか。じゃあやっぱりそこで成果が出てたってことだよね、
うん、すごいよく取れて、で私本当にそれで羨ましかったもん。なんかあこの人の逆になんかねちょっとショッキング、なんか やったら私より後に入ってきたのに私より全然うまくやってるとかなんかちょっと先輩としてね、なんかちょっと待てとか私やばいみたいな
そう、まあでも音楽のことに関してはもう飛び抜けてユキの方がダントツすごかったけどね。でも
いやいやいや、
そうだね、まあそれで言ったらでも多分そのユキがその音楽の学校で頑張そのなんていうのかな、こうこれから今そういうコミュニケーション能力もつけなきゃいけないっていうところの時期を私は常にラジオ DJ のところでやってきたからだよね、うん、それはそうでしかないよね、ちょっとね、
すごい大きいと思う。
そうかもそうかも、うん、本当そうかも。
なんかラジオ DJ とかってある意味その段階がすごいよね。だってラジオ DJ はさ本当に喋るのが目的じゃん。
そう
音楽家って音楽を勉強するだからまた全然違う、うん、なんか学問になるからもっと違うもんね。
そうだ、確かにね、うん、どちらかというと受け身だし、
うん、
まあクリエイトするものも音楽だから、まあ、言葉は関係なく音で表現するから、
うんうん、
だけどね、そうだね、ラジオ DJ はもう全部発信していかなきゃいけなかったからね、
うん、じゃあ結構本当に
だからそれで言ったらそう、うん、うんうんうん、
トモコにとってカナダってどうだったまとめるとこの辺で
まとめると、
うん、
この辺、いやまとめるとなんだろう、もう 人生変えたよね、やっぱり。なんだろう、カナダってどういうところ。すごい一言で言えないけど、うん、もうカナダの経験なくして今の自分はいないし、
うん、
なんかうまく言えないね、どうしようね。でも留学、カナダっていう場を選んでよかったなとはすごい思うね。
うん、
なんかやっぱ人ってこう差別 されるとかそういう嫌な思い出は
ないね。
ない、
うん、
ない、ほとんどないとかじゃなくてないね。
そうだね、
なかった。
カナダはないね。
そうで、アメリカって多分あるんだと思うんだよね、今でも、
うんうん、
多少。私の、まあ、アメリカだけじゃ、
アメリカの旦那さんいる人とかって、まあ、いるんだけど、やっぱね言われるって言ってたもんね。
そうそう、だからなんかそういうところでのその何、まあ、語学に対するその自分がうまく話せないとかっていう壁はどこの国でもぶち当たるけど、
うん、
でもなんかそういう意味じゃない傷つくようなこうことは一切なかったし、
なんだろうね、だから懐、なんか懐の深さっていうか、あれはちょっとカナダ人って感動的なぐらい懐、
そうだね、
人の異文化に対しての懐って深いよね。
うんうんうん、それは本当
自分の違うものに対しての懐がとてつもなく大きくない、うん、なんか、
うん、なんかでも本当すごいなんかオリジナリティっていうか、なんていうのかな、個がすごい強くて、
うんうん、
それがしかもこうなんだろうな、日本でいう見た目とかそういうことじゃない、
うん、
なんかこう個の強さはすごい感じたよね。
でそれをなんか認めだから会おうとするところがあるよね。
そうそうそう、だしやっぱ自分に、みんなが自分のキャラクターに自信を持ってる感がものすごく感じる、
うん、
なんかなんだろうな、例えばまあ本当に見た目の話だけで言っちゃうと、例えばちょっと太めの女の子とかいてもな、まあ、日本とかだとちょっとなんかなんだろうな、周りの評価がそれでそう卑下するみたいなことがあることもあるじゃない、
うん、
でも、もうあっちではもうなんかなんていうの、そういうの全然感じないよね。なんかすごい堂々としてるし、
なんか自己肯定感がすごいよね。その辺のなんか教育っていうかさ、そういうのって昔からなんかこうあるんだろうね、
うん、そう、それはねものすごい感じるよね。だからなんか変に着飾ったりしてないっていうか、
うん、
男の子とみんななんかすごいクタクタの T シャツ一丁前で、ま、なんか毎週同じの着てるような感じの、
うん、
なんか人でもなんだろう、それが逆に魅力的にすごく映って、
うんうん、
うまく言えないんだけど、なんか
なんだろうね、あの人たちってなんていうの、
そうなんかね、しかもなんかえってやっぱり鉛筆借りても返さなかったりとか、
うん、
なんかそう日本人的な常識は全然持ってないんだけど、うん
ね、
でもなぜか愛してしまった、
うん、なんかなぜかちゃんとしてることは期待できないけど、なんか人としてのそのなんだろう、懐の深さっていうかさ、なんか自己肯定力っていうか、あとなんか心が健康だなって思うよね。なんかその変に批判だりとか、なんか自分を見下したりとか、なんかでやっぱなんかすごい人がいると本当認めてあげるっていうかさ、別にあんま仲良くない人とかでもなんか本当にその人がいいことをしたらもう本当になんか向こうからでも飛んできて、うん、いや本当あれは良かった勇気とかさ、なんか本当に直接褒めてくれるとかさ、
あのね褒め上手なところはすごい感じるね、
うん、
全然普段そんな話さないような男の子が飛んできて、うん、いやさっきの智子の良かったよみたいな、
あれなんだろうね
っていうのをおばさんとね言いに来てくれるよね、
くれるくれる、で本当になんかクラス全員が拍手することだってなんか稀じゃないよね。
そうそうそうそう、
なんか感動、あの感動的、何これ映画の世界的なやつの日本だとこのこっぱずかしくてありえないような状況が、何この国めっちゃ普通にみんな自然にやってんだけどみたいなさ、
そうそう、
あれは勇気ある、本当にあなたはワンダフルよとか、 なんかその日本語で言うと口が裂けてもちょっとこっぱずかしくて言えないようなセリフをさ、なんか物の見事にさらっと言ってのけるよね。
うんうんうん、そうそうだ、他人との関わり方がなんか違うなって思ったね。なんだろうね、
なんかさ結構、まあ、まあ日本人ってちょっと斜めから入っていくところがあったりとかするけど、なんか向こうの人って普通になんかこう丸く入ってくるっていうか、なんか まっすぐ丸く入ってくるっていうか、なんてうまく言えないけど、なんか様子見ながら入るっていうよりも、とりあえず基本はまずなんか素直に相手の懐にパンって入って、
そうだね、
一般的な常識みたいな感じになってるよね。
そう、それはすごいあるかもしれないね、本当に、うんうん、なんか今話したいと思ったら今話しかけるし、今褒めたいと思ったら今褒めるし、
うん、
そこになんか仲がいいとか仲が良くないとか、うん、よく知ってるとか知らないとか関係ないっていうか、
そうだね、そう、なんか日本人ほどあの人にこう言ったらなんか自分がどう思われるっていうのがあんまないっていうか、今この行動を私が起こしたらなんか変に思われるかなっていうのがあんまなくても、うん、そう思ったらもうその行動をするみたいなさ、なんかその悪い意味じゃなくて、なんかそのいい意味での、例えばすぐあこの人褒めなきゃと思ったらその人のところに走っていっても褒めるとかさ、そういうのってすごい感動的だよね、うん、
そうだよね、だから本当なんか あっちのなんていうの、彼らから学ぶことは、ま、なんか年下がやっぱ多かったけど、
うんうん
うん、なんかその素直さっていうか自分発信、
素直だったよね、うん、私あカナダにいて本当つくづく思ったのって、なんで自分はひねくれてんだろうって思ったの
いや多分、うん、日本人ってやっぱ相手のことを考えるっていうのをすごいやっぱしてしまう人種なんだよね多分ね、
うんうん、
相手のこう今どういう状況かなとか、今話しちゃいけないよなと か、
うん、
なんか すごいいい意味でね、
うん、
思いやりがある人種だと思うから、
うん、
だからこそ言えなかったりとか言わなかったりとかっていうのはあるんだけど、あっちは多分ないよ、そういうことがない、もちろんないわけじゃないけど、それよりも先に自分の伝えたいとか、
うん、もちろんシャイな人はいるけど、でもその うん、度合いがさ全然なんか
そうだね、
ベクトルが違うっていうかさ、うん、だからなんかそんなに素直にこう褒められたりとかさ、なんか謝られたりとか言われたらもうなんかびっくりして感動してうるうるしちゃうよね、うん
そうだよね
こんな褒められたことないとか、なんかこんな涙浮かべながら褒めてくれるとかさ、ほんとすごかったよとか、なんかその細かい詳細を褒めるよね、
うん、そうだよね、
うん、なんかさっきとも子言ってたみたいに、やっぱ人との関わり方というか距離感が違うっていうか、なんかもっとこうなんかすごい、うんうん、細かいところ抜いてダイレクトに来る感じがあるかも、
うん、
なんか細かいなんかこう、そ
うだね、
うん、変なこう小細工なしにもうドワンって入ってくる感じはあるよね、
確かに、だから いいことも悪いことも
そうだね、
もう直接で、
うん、なんかあの、うん、なんだろう、あんまり裏表なかった気がする ね、なんかあんまりそのこと発言に対しての嘘がないみたいな、まあ、あるかもしれないけど、うんうんうん、なんだろうね、うん、
うん、
面白いね、
それは、うん、そうだね、
で結局まとまったのこれって
まとまってないかいや、すごいさ、留学って一言でカナダってあなたにとって何ですかって言われて、でも私は常に自分のふるさとだと思ってるから、
うんうん、
なんかもう他の国とはなんていうのかな、日本と同じ感、ある意味日本と同じ感覚にまでなった、
うん、
あのカナダという国が
なんか濃かったね、とにかく、
うん、そうそうそうそう、
濃すぎて、濃すぎて倒れそうな本当に濃すぎても本当倒れそうになるよ、
うん、そうだね、まあこうやってユキと今つながってられるのもカナダに行ってからだし、まあその日本人の人との出会いもやっぱりカナダっていうところを、いや大きいよね、かなり大きいよね、大きい、なんか大きいっていう表現がなんかすごい抽象的だけど、うん、そこからその新しく出会った友達と今でもずっと交流してるし、その人がすごい今自分にとって大事な存在になってる人が多いから、
うん
うん、なんか、まあ、日本で出会う人たちは、まあ、こう近くにいる人がほとんどだけど、カナダってもう全国から来るからさ、
うん、
そうだから、まあ、ユキとその秋田と東京がつながったし、
うん
うん、それによって私は秋田にも足を運ぶことになったから、
うんうん、
なんか
私が東京にずっと住んでてカナダに行かなかったとしても、ともことはね、多分この接点が多分ないよね、なんか
東京で、うん、ないと、そう、全然ないと思うよね、そうそうそう、
まあ、カナダはふるさと っていうことでカナダに行った経験がここまで私たち2人にとってなんか
もうよかった。下りでいいんですか。
下りでね、今日最後に、まあ、カナダでまとめたかったんだけどちょっとまとまらなそうなので、なんかね、あの私ユニティってハーブティーをすごいいつも飲んでるのね。
うん、
でそれでなんかあの例えばあのチャイナタウンでよく見かけるフォーチュンクッキーみたいなあのタグにこういいことが一つついてるのよ、一つ一つのティーバッグのタグに。
あ、そうなんだ。
そうで、それがティーバッグのヨギティーっていうメーカーの、うん、そのティーバッグに今日飲んだ、
はい、
ついてたの。これトモコ英語勉強してるってことでちょっと英語なんだけどね
ちょっとやだ、うん、
Live light, travel light, spread the light, be the light、うん、これって
それ L と R どっち？
L L そあの R 聞こえた？
Right.
L L Live light Live light Travel light Spread the light Be the light。
うん、うんうん、Live light、
うん、でこれ
軽くいけってこと？
これ軽くいけってことになるの？ Live light
Live light Travel light、
まあ、軽く Travel light、まあ、軽く旅行しようみたいな
違う？かな？え？
でね、これね、私ね、もうこのタグなのにこれ洒落てんのかなとか思って、なんかこれ親父ギャングと思ったんだけど、
あ、洒落じゃん。
Live light ってまあ確かにもう軽なんかこう軽快に生きようってことで、travel light ってまあ、まあ、軽快にいろんなとこ旅しようって、spread the そのライトっていう言葉に座がつく時点で名詞になるんだよね、うん、これね。
そうです、そうです。Exactly.
Spread the light って今度光っていう意味に変わって、光を、
あ、そうだ、ライム、
うん、
うん、
Spread the light、
あの光をこう広げろと広げろと
ね、広げまくりましょうとね、Be the light で光になりましょう、
Be the light、
Be the light、 光になりましょうって言ってるんでしょ、これ
そうだそうだそうだそうだ
になるってことだよね。
なるなるなるなるなるね。
最初はその軽く生きようって言っときながらもういつの間にか光に変わってるってことでしょ
そうだそうだ、すごくない？それすごい、結構高度だ ね、それ全部つなげる
高度な親父ギャグこれ
高度だよそのヨギティ、まあ、
ギャグ狙ったかどうかは分かんないけど、でも結局そういうことだよね
えそこまでのフォーチュンクッキーは別に見ようことない、
クッキーじゃないよ、でもお茶のタグフォーチュンクッキー、
いやそうだけど、
いいことつける
フォーチュンクッキーよくある、うん、
タグ
ビューティ
ーということで今日はこれでまとめたいと
すごい、
うん、
だからライトとライト、だからどっち、あ、違う違う、ライトだけど、
ね、ライトって一言も言ってないから
だからライト、待って待って待って、あのライト、あの軽いか光かっていうところがちょっと注意だよっていう、
あー、そうそうそう、なるほどね、ちょっとこれ合わせ
て、またまたま
た、ライトって言っちゃダメだよってことだよね、
そうそうそうそう、いや違うよ違う、ライトライト光っていう意味と軽いっていう意味どっちもあるから気をつけようねってことじゃなくて、違う、
まあそういうことかな、
そっかな
そういうことだよね、 Be the light, travel light, spread the light, be the light、 そう、うん、いい言葉だってことで、これ、まあ、
カナダに
何言いたかったの、これ、
まあ、数年行ってたし、カナダに数年行ってた人たちでもそこで迷うっていうこんだけ言ってたのに、いや難しいよこういうね、うん、あの短いのは難しいんだよ、読み取るのが、
そうだよね
っていうことでいい、
うん、ありがとう、うん、じゃあまた、はい、あの次回も、
はい、こういう次回あるんだ、
次回も次回あるんだ、でしょ、待って私の番組4回で終わらせないでよ
はい、あるよ、
まだ続くから、トモコも呼ぶから、
あ、いいんですか、また、うん、なんか
大丈夫か、ラジオ DJ やってたんでしょ
いやいや、そうよ、だから余計よね、本当私多分私がつくあの使う言葉って時々おかしいなところがあるから、まあでも、はい、また呼んでください、いつでも、
うん、ありがとう、
何でも、はい、ありがとうございます、
スカイプでちょっと途切れがちなところを、
はいはい、申し訳ありませんでした、
うん、ありがとう、私の
はい、じゃあね、
はい、
はい、 See you, see you around。
というわけで、とも子と私のこの長い尻滅裂なトークを聞きいただきましてありがとうございます。ちょっとカナダの生活のね雰囲気とか伝わってればいいなと思うんですけれども、いやーでも本当にそれだけ濃かったなってやっぱ思いますね、あの生活が。とも子はカナダに2年半で、私はまあ5年半、およそでも6年ぐらいかな、だけどやっぱ濃かったな。うん、まあ、土のどこでもライブ、こんな感じでどこでもライブっていうのは、まあ、どこでもリブっていう意味合いも込めて、いろんな場所での生活とか、まあ、異文化のこととかもこの番組でお話ししていければなと思います。前回に引き続いてちょっと語学学校のネタにもなったんですけれども、まあ、結局語学だけじゃなくて何にでも言えることだとは思うんだけど、やっぱなんか追い詰められた時に人って伸びるんだなって、それですね。なんかもう特にね、私とかはもう基本がのんきなので、あんまりね普段の環境ですごいこうあんま頑張れないたちなんですよ。でもやっぱりそこまで追い込まれると、そうしてもしないとなんかもう暮らしていけないっていうか、もうやっていけない状況になる時に、やっぱりなんかそうでもしないと私って何もしないのかなとか、逆になんか今の生活とこうカナダの思い出話をね振り返った時に思ったりするので、でもなんかちょっとずつでも少しずつでもその努力を努力と感じない中で、あのちょっとずつ積み上げていったものが結局後から考えた時に、 あの時はあの頑張ってたんだなってなることもあるなっていうのも感じるかな。なんかあのちょっとしたことでもやってて、ずっとやっててよかったなとかね、それを今目指したいと思います。うん、なんかあの最近オンラインレッスンにハマって、それこそそれをちょっとずつやっていこうと思ってるんですけど、アメリカのサイトでユーデミーっていう、 U って本当アルファベットの U にユーデミーって、なんかアカデミーのデミーをくっつけたような、でそれってやってる講座とかは本当本当にもうデザイン系、写真系、もちろん音楽とかいろいろあるんだけど、全部英語なんですよ。で日本語も対応してるけど、日本語の実際講座はすっごい少なくって、でもサイト自体は日本語で見れるみたいな。でその中で英語の講座を、英語の講座とか英語であの教えてる講座を今ね、すごいめちゃめちゃ無料のものから有料のものまですごいいろいろ取って、私が撮ってるのって例えばボーカルレッスン、他の人ってどんなレッスンをしてるんだろうって、まあ、その参考にもなるかなと思って撮ったのと、もちろん自分があの復習したいっていうのもあるし、あとは写真のコースと、あとはねフォトショップのコースで、なんかやっぱねアメリカとかってあのセールスがうまいなって思うのが、500ドルぐらいするコースがね今回に限り19ドルとかで出すんですよ。で買っちゃうじゃないですか。でそういうのをちょまちょま、ちょまちょまって言わないか、ちょこちょこ買ってたら1万3000円ぐらいとか、私こんな1万3000円とか使う予定なかったのにって最後なっちゃうはめになったので、それをあの英語の勉強も兼ねて、なんかフォトショップとかそのデザイン系、写真の勉強とか、もちろんその音楽だったりとか、それをねやっていきたいなと思って、なんか音楽はともかくあの写真とかデザイン系とかってやっぱりわからないというか、知っといた方がいいのってすごいいっぱいあるからね、それを頑張って身につけたいなって思います。なんか一応ね、実は私あのこっちに帰ってきてからあの写真を撮ってたんですよ。あのブライダルの写真を撮ってた時があって、でもうやっぱね難しいんですよね、ああいうのって。だから本当ちゃんとあの基本から本当にちゃんと勉強しておかないといけないなと思って、カメラのあのね、写真って光が全て、あこれ長くなりそうだからやめよう次回に回そうごめんなさい、もうちょっとでもうそんなことで50分なっちゃいますね。今回は普段30分のところをちょっと延長してお届けしました。本当最後までお聞きいただきましてありがとうございます。でこのポッドキャストはあのウェブサイトと連携していて、私のゆきこつついで検索していただいてもいいし、つっちのどこでもライブでもいいし、もしくはつっち .com、 iTunes からご覧になっていただいて、ご覧になってというかお聞きいただいていらっしゃる方は iTunes のちょうどリンクのところにこのウェブサイトっていうのが貼ってある、特にねあのパソコンから見ると分かりやすいかなので、そこからぜひ私のウェブサイトの方にも遊びに来てください。それではまた次回お会いするのって言いますか、実際では耳だけなんですけれども、まあ、お会いするのを楽しみにしています。土のどこでもライブ、ホストは私筒井由紀子でした。それでは皆さん良い週間をお過ごしください。 Have a good week. じゃあね、 See you. Bye bye.